それでは今朝は王となられた方と題して布見主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所はヨハネの福音書です。ヨハネの福音書7章1節から9節までです。新約聖書ヨハネの福音書7章1節から9節までお読みいたします。その後イエスはガリラヤをめぐっておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤをめぐりたいとは思われなかったからである。さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かっていった。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。
皆さんおはようございます。本日の聖書箇所の7章の6節で、主イエス様は、私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。と言われました。何か兄弟たちの誘いを断っているようだけれども、さて、イエス様は何が言いたいのかよくわからないなぁと、首をかしげてしまうような言葉です。イエス様の時はまだ来ていなくて、彼らの時はいつでも来ているとはどういうことでしょうか。ところで主イエス様は諸女マリアからお生まれになりました。神の霊、聖霊の力によって諸女が妊娠するという神の技によって、神の御子が私たちと同じ人となられました。主イエス様がお生まれになり、続いてマリアとその夫ヨセフの間には普通の夫婦の関係によって弟や妹が生まれています。その弟たちとの会話が今日の箇所ですが、とても簡単に要約するとこういうことです。兄さん、兄さんはこの辺りじゃ結構有名人やで、そろそろこのガリラヤから出てユダヤに行き、ちょうど年に一度の祭りがあるし、この機会にユダヤに行ってもっとたくさんの人に自分を表したらいいね。この弟たちの言葉に対してイエス様は、私の時はまだ来ていません。それに世は私を憎んでいる。私は祭りには行かないとおっしゃいました。アウトラインの地図にもありますが、主イエス様の育った家があり、彼の生活の場でもあり、また活動の中心となったのが北にあるガリラヤ地方です。まあ言えば田舎です。辺境とも言えます。ここ出身の人はガリラヤの田舎者と言われる、そのような地域です。一方で南のユダヤ地方はというと、礼拝の中心、神を礼拝するための神殿があるエルサレムがあります。 ユダヤ人の聖地であり、もし彼らがローマ帝国の属国ではなくて一独立国であったなら、必ず首都となったエルサレムがある。いわばユダヤ人の信仰生活の中心、政治の中心はエルサレムにあります。そのエルサレムがあるのがユダヤ地方です。そしてそのエルサレムでもうじきカリオの祭りと言われる大きな祭りがある。カリオの祭りというのは言い換えると仮小屋の祭りということができます。自分たちの先祖が400年に及んでエジプトで奴隷として支配されていたところから救い出された、その後荒野での40年もの間、仮の住まい、実際は小屋ではなくてテントのような天幕でしたけれども、40年間粗末な仮の住まいで生活をしました。なぜなら400年の奴隷生活から救い出された彼らには自分たちの土地がなかった、定住の地がなかったのです。まだ約束の地を所有していませんでした。ですから天幕住まいをしながら荒野を転々としなければならなかったのです。荒野という厳しい自然の中で定住地を持たずに心もとなく生きた自分たちの先祖を40年にもわたって天からマナというパンのようなものを降らせてくださり、またうずらの群れを飛び越させてくださり、また岩から水を湧き出させてくださり、そのようにして養い守り導いてくださった。そのことを思い起こし感謝するのが仮用の祭りでした。そしてまた40年の荒野の生活の中で神が彼らの先祖に何度も語りかけてくださった言葉、私はあなた方の神主である。その言葉を思い起こし、自分たちがどなたによって生かされているのかを思い起こす、そのような時でした。この祭りは一説にはユダヤ人の最も多くの人が集まる賑やかな祭りであったようです。エルサレムにユダヤ地方から、また遠くガリラヤ地方から、また世界中に散っているようなユダヤ人も集まってくる。名を挙げるためには、有名になるためには、この祭りを利用しない手はないのです。そんなわけで、この祭りの時期のエルサレムでは、名を挙げようと群衆の前で演説する教師や活動家のような人たちも多くいました。弟たちは言うんです。兄さん、あなたはこんなガリラヤ組んだりで暗夜してないで、エルサレムに打って出たらいいんや。いや、エルサレムに行くべきやね。兄さんはすごい。あらゆる病気を癒し、悪霊を追い出すあの技は誰にもできひん。それに聖書の教えでも一目置かれてるやろ。あとな、そうそう、兄さんはむちゃくちゃ優しいんやけど、かといってなんかこう、あの偉い立法学者、あのお偉いさんたちを騙せる気迫というか筋っちゅうかあるやんか。僕らと同じ兄弟とは思われへんわ。とにかくね、兄さんは半端なくすごいね。せやけどな、ここにおったらあかんわ。いくらガリラヤでメシアや救い主やってもてはやされても、やっぱりエルサレムで認められなな。いや、でも兄さんやったら絶対行けるで。な、祭りに行き、エルサレムに行き。そういうわけです。けれども弟たちがこんなことを言ったのは、五節にあるように兄弟たちもイエスを信じていなかったからだと言うんです。弟たちはイエスを信じていなかった、そうでしょうか。弟たちはイエス様を信じているように見えます。兄さんなら何かやってくれる。エルサレムに集まっている祭司たちの中には、金と権力を集めることばかりに力を入れている輩が多くいるけれども、兄さんは違う。 真面目で誠実や。立法学者たちはあれこれと論じ合ってばかりいるけれども、俺たちはローマに支配されたまんまや。神の民って一体何なんやろと、神の民の無力感を感じている。神は私たちを覚えておられるのだろうかという信仰の虚しささえ漂っている。でも兄さん、あなたは一言で病を癒してしまうし、悪霊を追い出してしまう。あなたには力がある。兄さんなら、このどうしようもない現状を変えてくれる。そう信じました。そしてまたそれは、ただの世直しではありませんでした。弟たちの心には、自分たちの血筋のことが思い浮かんでいたに違いないんです。マタイの福音書には、イエス・キリストの系図が出てきますが、その系図によると、神から召し出された信仰の父アブラハムから始まって、イスラエル王国最大領土を誇った時代の王様ダビデを頂点として、そこからずっと下ってくると、自分たちにたどり着く。自分たちはダビデ王家の末裔だ。そして兄イエスはその長男である。ダビデ王、神に最も愛された王、また神はかつてダビデ王と永遠の契約を結ばれました。それはダビデの子孫によって神の前に永遠の王座が確立されるというものです。ダビデ王朝は20代400年もの間続きますが、神の言葉をないがしろにし続けたため王朝は滅びます。しかし王朝が滅び、国がなくなり、外国の支配の下で何百年も過ごしながらも、イスラエルの民は神の永遠の約束、私はダビデの子孫によって永遠の王権を確立するというその言葉を信じていました。いつか神が永遠の王座につく王を立ててくださり、その方こそメシア、救い主だと信じて待ち望み続けました。メシアが来られたならば、神が働かれたならば、必ずローマ帝国を倒してくれる。自分たちは神の約束によって再び王国となって世界に君臨するんだ。病を癒し悪霊を追い出す主イエスを見て、人々はイエスに王になってほしいと思うようになりました。ヨハネの福音書6章では、5つのパンと2匹の魚で腹を満たした多くの群衆がイエスを無理やりに王にしようとイエス様を2日前にやってきました。弟たちも自分たちがダビデの末裔であることを意識しながら、兄が多くの技と教えによって支持を得ている今、兄イエスがイスラエルを再興する王となるのではないかと期待する思いがありました。弟たちも弟子たちも皆がそのようにイエス様を理解し信じていた。兄弟たちもイエスを信じていなかったとは、弟たちはイエス様を全く正しく理解していなかったということです。救い主について全く的外れな信じ方をしていたということです。それはつまり、自分たちがそうであってほしいと願う願望をイエス様に移し、イエス様に押し付けようとしていたということです。そんな弟たちに向かって主イエス様は、私の時はまだ来ていません、しかしあなた方の時はいつでも来ているのですと答えます。これを聞いた弟たちは単純に、イエス様がカリオの祭りのエルサレムに行くか行かないかの話をしておられると思っていました。ああ、兄さんは今回はエルサレムには行かないんだな、今年は打って出る年ではないと考えているのか、次の祭りにはユダヤに登ってくれるかな、そのくらいに思っていました。 しかしここには今年の祭りに行くか行かないかの理解の違いではなくて、イエス様と弟子たち、弟たちとの間のイエスが王になるということについての決定的な理解の違いが描かれています。アウトラインは裏面になりますけれども、今読んでいますヨハネの福音書では、イエス様の語られる私の時とか、ヨハネが書くイエスの時というのは明確なある出来事を意味しています。それはイエス様の受難、つまり十字架の苦しみと死の出来事です。弟たちは兄イエスが王になるためのチャンスは今だと考えたけれども、イエス様はまだだと言われました。私の時、十字架の出来事はまだ来ていませんと言われたのです。ここで実は神が立てられる誠の王のイメージがひっくり返されているのです。弟たちをはじめ皆がイエス様の技を評価しました。癒しを行い、悪霊を追い出し、わずかなパンと魚で1万人を超す人たちの腹を満たす、そのような神秘的な力と神秘的な言葉を使う人こそが神の救いをもたらしてくれるのだと考えました。私たちだってそう考えるのではないでしょうか。そういった力によって人々からの称賛を得、多くの人の支持を集めてこそ影響力と権力を行使することができる。そうすれば全イスラエルが立ち上がり、神の不思議な力と民の武装蜂起によって神の約束された王権の復活が実現する。弟たちをはじめ人々はイエスが王になるという出来事をそのように理解し期待しました。しかしイエス様の言われる私の時と言われる出来事は全く違っています。ヨハネの福音書でイエス様の言う私の時というのは十字架を指しています。ですからイエスが王となる時、それはイエスが十字架の主を通ってこそ迎えるものでした。人を動かすような影響力など全くない、人が蔑み、あざけり、誰も私は彼につくという人がいないような、罪人として殺される十字架刑、神が約束された永遠の王座につくメシア救い主は、影響力や力によって人々を従え、ひれ伏させ、人々の求めるままに富と繁栄を与える、そのような王ではないのです。影響力や権力、能力によってではなくて、むしろそれとは逆の無力と死を通して表されました。神の御前における無力と死を通して神の力と王権が表されたのです。イエス様は何度も自分は多くの苦しみを受け、捕らえられて殺され、三日目によみがえらなければならないと言われました。そうやってご自分が殺されなければならないということを語られていました。弟子たち、また弟たちや民衆は自分たちに力を与える王を求め、自分たちイスラエルのために王が欲しいと求めましたが、主はご自身を王にしようと推し迫る群衆から逃げ、祭りで名を上げようと誘う弟たちにきっぱりと私は祭りに行かないと断られます。私の歩むべき道はそこにはないと断固として、人々から王に祭り上げられることを拒みました。また人々を取り込んで自分のものとすることで王になるのではなく、ご自身を与え注ぎ出すことによって王となられたのです。主は自分が力を得て評判を高めるよりも、むしろ他者に力を与えるために 命を注ぎ出すようにして愛に生きられました。また十字架の上で全ての人のためにその命を注ぎ出してくださいました。主はただ彼らのために王となるのではなく、彼らが世界のために生きるために王となられました。イエス様は私の時、十字架の出来事を指しながら、人々が自分の願いを投影して作り出したメシア像を壊しておしまいになりました。また人々から王として祭り上げられることを拒み、十字架への道を歩み、十字架の上で死なれることによって、黙って彼らの考える王とか支配とかいうものとは全く別の方法で神が救いを実現されることを明らかにされました。そんな自分たちの言いなりにならないイエスを人々は憎んだんです。ヨハネの5章では、自分たちの教えの範囲を超えて癒しの技をし許しを与えるイエスを宗教家や指導者たちは殺すことに決めました。ヨハネの6章では、自分たちに食べ物を豊かに与える王になってもらおうと人々がイエス様を捕まえに来ますが、イエス様はそれを拒否して逃げてしまわれます。そのことで当時イエスの弟子と自称していた人たちのほとんどが彼を離れていきました。そしてイエスを殺そうとする指導者たちに対して何の反撃も食らわせず、捕らえられ裁判にかけられていくイエスの前に、民衆は皆疑いを持ち、煽られるままにイエスを十字架につけろとのシュプレヒコールをあげました。そしてイエス・キリストは十字架の上に殺されました。十字架で死んだイエスを見て、すべての人がこれで終わったと思いました。イエスの勢力の敗北だと考えました。私は殺されて3日目によみがえらなければならないという、その言葉を聞いた弟子たちでさえそんな言葉を思い出すこともなく、死の力を信じきっていました。イエスが王になることなく終わってしまった、イエスは王ではなかったのだと。しかし父なる神は3日目に主イエス様をよみがえらせました。主はよみがえられて人々にご自身を表し、そして今こそ人々を従えて王として立ち上がり、ローマ帝国を倒したかというと、そうではなかった。40日間弟子たちにご自身を表し、そして全てを弟子たちに委ね、天に帰っていかれました。しかしイエスに従った弟子たちは失望しませんでした。よみがえりの主に出会った弟子たちは知ったのです。イエス様が打倒した敵というのはローマ帝国などよりもずっとずっと大きなものであったと。この世界の初めから人を陥れ、神から断絶させ、今に至るまで人を捕らえて離さない罪の力であり、罪によって人を支配することになった死の力であり、また悪の力、サタンと呼ばれる神の敵対者の力であったのだと。イエス様はご自分の死もろともにそれらの力を滅ぼしてしまわれました。罪と死の力を滅ぼしてよみがえられたイエス・キリスト、まことの王となられた救い主イエス様と出会い、そして聖霊、神の霊を与えられた弟子たちと、また教会は、不思議なことに打倒ローマという考えをどこかに忘れてきてしまったかのようでした。それよりも彼らは神を愛することと人を愛することに生き始めました。 戦いに勝つことよりも平和を作り出すことに行き始めました。自分たちが力を得ることよりも、自分たちの命の危険を冒してもイエスが王になられたことを伝えるものとなりました。人の上に立つよりも人に仕えるものとなりました。そうです、彼らはイエス様と共に生き、イエス様のように生きるものとなったのです。今週の水曜日の祈り会に来てくださった、先週になりますか、太田智恵宣教師のお証しもそうでした。女性が虐げられているというパキスタンで、ウィメンズミニストリー、女性のための働きを通して、女性は男性よりも劣っている、汚れている存在だとして扱われ、自分を価値のない存在だと考えてしまっている、その女性たちに寄り添い、正しい知識を与え、慰め、神の愛を伝えて、女性たちが生き生きと生きるためにと仕えておられる姿、またイスラムから改宗し、私はイエス様を信じたイスラム教徒ですと言って教会には集わず、モスクでの礼拝にとどまり、聖書を読んではイエス様の福音を伝え、そのためにモスクで5回も毒を盛られたけれども、死は敗北ではないからと死をも恐れずに、イスラム教徒の同胞を愛して神の愛を伝えた男性の話を聞きました。そしてまた、難病を抱え、普通の人よりもずっと近くに死を感じていながらも、いつも喜び、子供たちのために神様の愛を伝える漫画を描き続け、たくさんの人、子供たちに神の愛を伝え、そのようにしながら、まだまだ若くして召されたエリックさんの話を聞きました。彼らの姿を通して、太田智恵宣教師は第二テモテ4章2節の言葉を心に語られたと言われました。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。もうイエス様の時は来たから。イエス様が王になられたから。今は恵みの時だから。時が良いとか悪いとか、そんなことはもうどうでもよくなってしまった。今が時か時が時じゃないかと正解を探さずとも、もう神の時は始まってしまっている。ですから私たちはただ主イエス様と心を合わせて、主と共に生きていくだけです。また先日、突然すぎる死によって天に召された藤中治さんもそうです。昨年奥様を亡くされた時に、なあ真矢さん、どうしても神様なんでやと言わずにはおれんのやとおっしゃったおさむさんでしたが、神様なんでやと問いながらも、人生生きる甲斐がないと失望してしまいませんでした。イエス様から離れてしまわれませんでした。そうではなくて、主イエス様を愛し信じ、ここに集って礼拝を捧げ、そしてすべてのことにおいて希望を持って生きておられました。家族や周りの人たちを愛して気遣って仕えておられました。また教会を愛し教会に仕えられました。そして周りにいるたくさんのお友達にイエス様のことを伝え、なあ、あんたも教会来いや、そのように言っておられた。そして友達連れてきても、な、一回来たら次来てくれへんのや、なあ先生どうしたらええと思う、これは考えなあかんで、いつも希望を持って一生懸命に生き仕えておられました。おさむさんは 死の力を打ち滅ぼしたイエス様を信じておられました。そしてあの十字架と復活以来、イエス様がこの世界の王となられた、神の支配がもう始まっている、そのことを固く信じておられました。だから死にも打ちのめされることがないと言って、イエス様と共に生き、イエス様と共に死の向こうに行かれました。今やすべての人の王となられたイエス様がおっしゃいます。さあ、私の時は来ました。あなたたちも私と共に行くのです。私がしたようにあなた方も愛することと仕えることによって神の国を広げるのです。さあ一緒に行こう。そのように声をかけてくださっています。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、私たちは今偉大な神への恐れとまた敬愛を持って見舞いにおります。イエス様、あなたは十字架の死を通って誠の王となられたお方です。神の御前の無力と死は人の権力や能力支配よりも偉大な神の力であることを知りました。私たちには罪と死を打ち破られたイエス様のゆえに、すべてのことにおいて希望があります。イエス様、あなたが王となられましたから、私たちはこの世の力にひるむことなく、この小さな私を神様あなたの御前に捧げます。そしてイエス様の後ろ姿を見ながら、神を愛し人に仕えて生きてゆきますので、どうぞ私たちを神の国、神の愛の支配の拡大のためにお持ちください。イエス様、あなたがなされたその技を私たちもこの人生、また日常においてなしていくことができますように、すべての人がこの誠の王の支配を知り、この幸いな支配のもとに身を置くようになりますように、この祈りを心から愛する主イエス・キリストのお名前によってお捧げします。アーメン。皆さんもそれぞれにそれぞれのお祈りをお捧げください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。